レイラへの扉、デレックミュージックサービスのオーナー、石本守さんをお迎えしております。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう暑さがもうなんか、
もう死にそうですね。
ピーク、いきなり来てるような感じしますね。
なんか、梅雨がどうなるのかと思う、ね、
なんか、あっという間に梅雨が明けて、はいはい、なんかもう、即真夏になってるような。
ですね。昨日はまた、
あ、雨ね。
何ですかね。
すごかったですよ、こちらも。石本さん、つつじが丘はどうでしたか？
いやいや、つつじが丘もね、結構ね、あの横殴りの雷は鳴るし、
雷鳴りましたか？
もう、ま、その前もあったんかな、一回、なんか雷が鳴って、うん、あのパソコンがプツンって、
あらららら、
停電みたいな。
来ましたか。
まあまあ、一応、特に作業はしてなかったんで、
怖いですね、あれは。
ね、
突然真っ暗になるのはね。
ねこれはちょっとね、また昨日はそれがまた雷になったんでね、
はい、
はい、さっき一回シャットダウンしたか
保存とシャットダウンと、なんかね、遠くで鳴ってるなっていう感じはあったんです。
はいはいはい。
あの、1週間か2週間前はもうすぐそこで鳴ってましたけど、
なるほど、
昨日のは遠いところで鳴ってるなと思いながら、はいはいはい、雨水がですね、そこの排水口が処理しきれなくて、あの川のように去年もなったんですけど、
あ、そうなんですか、
今年もなって、はい、ちょうどゲストの方帰るタイミングで、これ無理ですねって言いながらしばらくこうい
や、
川のようになりましたけど、すごい雨だったみたいですね、やっぱりね、
なんかあのニュース見たら、あの軽自動車が浮かんでましたよね、
はい、そう、アンダーパスっていうあの場所ですね、はいはい、高架くぐるところ、
はいはいはい、
ねえ、本当に急な雨は本当にびっくりしますけれども、気をつけて、
まあ、辻川は山ですからね、こうあ、ひたひたになることはなかなかないと、
たまることはないです ね、流れ落ちていきますもんね、
そうです
ね、
ね、
その点はまあ安心で、
安心やけどね、
雷は怖いですけどね、はい、気をつけないと、
そうですね、
でお店の方ですけれども、もうあの移転して3ヶ月、
そうなんですね、おかげさまで ね、3月30日、仮オープンから、
はい、
仮オープンなのか、本オープンなのか、いつ本オープンなのかよく分かりませんけどね、まあ、一応3ヶ月経って。でもあ、これはそういえば YouTube であのお店に行き方をアップしてなかったなと思って、ね、
はい、なるほど、
なもんですから、まあ、ちょっとあの車でね、
はい、
三田西インターから、
あ、そっちからですか、
あの最寄り
最寄りのインター、
最寄りインター、
三田西インターになるんですか、
そうなんです、
なんかあれですね、
ね、三田町にあった時はね、はい、あの
神戸サンダー、
神戸サンダーもしくは西宮北インター、はい、ということになるわけですけども、
サンダー西インターになっちゃうんですね、
サンダーの田舎に行くようなもんですから、
テクノパークの、 あの、
そうです、ね、
入り口というか、そうです
、ね、舞鶴若狭道のサンダー西インターというです
ね、最寄りインターですけれども、じゃあそこからじゃあ車のルートを、
そうです、ね、そうです、あることないこと言いながらね
ドリフトしながら
そう
右に左に振りながらお尻をかっこいいですね、
か
キュキュキュキュキュキュみたいな、あ、違うんですか、
違う
です、日中ですか夜ですか、
いや日中です、
ね、あ、日中か、日中、夜だったらねキュキュキュキュって言わしながら
いやいや、やっぱりね、あの、公序良俗に反してはいけませんのでね
そうなんですか、あのバックでこうずっと行くんですか、
そうそうそうです、違う違う
ちょっと前向いて
前向いてね、
YouTube で、
そうですね、
あとでじゃあ見ます、
ちゃんとあの県道何号線とかね、
あ、解説も入れつつ、
解説を入れながら、
こう、じゃあトークも入れながらの運転で、
テクノパーク前を左に折れましてとか言いながら、ね、
なるほど、
ほら田舎にがでしょ、
いきなりこののどかな風景がね広がりますから、
そうそうそう、
じゃあそれをこう映像に撮りながら、
そうですね、で、まあお店の中もちょっとね、あの、うん、こんな風なお店ですみたいなのを、本館内でアップしましたんでね、あのぜひ皆さんもね、
あ、いいですね、
見ていただければ、
あのドライブの映像見てるだけでも楽しいですもんね。ね、
そうですね、あの喋ることがね、あのポッと思いつきで喋ってしまうもんですからね、あのオチもなければ
あの突然始まるこの話、
そうそうそうそう、でさっきの話は何やってんみたいなね
そうなんですか、
じゃあこう編集するのも大変ですよね、
あ、そのままずっと流し取りっぱなしのを出してるんじゃないですね、
やっぱりあのね、あの尺があ
ります、ね、そうなんですね、
ある程度その交差点メインで、はい、まあ、ほぼ取りっぱなしですけどね、あの近いからね、まあ、ほぼ取りっぱなしですけども、やっぱりその、あの このさっきの話のこれは何を話してたんかをテロップ入れなあかんかなみたいなね
補足でフォロー入れないと。そうそう、こう歌いながらとかはしないんですか一曲
あなた
いや石本さんボーカルを取ってあるでしょ、はい、
まあまあ
ね、はい、ギター弾きながら歌いながら運転、
いやいや無理無理無理無理
運転しながらギター弾きながら歌いながらこうね、運転、
いやいや、やっぱりね、あの集中してやらないあの安全運転義務違反かなんかに、
あ、そうか、引っかかるんですね、
なんかなりそうな気がしますね、
でも歌いながらあのホワイトルームだったらここまで来るとかね、愛しのレイラーだったら着くとか
なるほど、
いやいや、そういう映像も面白そうですけどね、
そんな難しいことできますかいな
あ、面白い映像は求めてないですよね、はいはい、そうですね、ちゃんとお店に来てくれるあの映像をということですもんね、
だから今度あの、ね、三田駅から公共交通機関を使っていく方法なんかもいい、ね、これはアップせないかんかな、
あ、面白そう電車に乗ってバスに乗ってですか、
ここは三田駅でとか言いながらね、
いいですね、
やろうかな、
あ、いいですね、あ、なんか路線がなんかそっちの方に
そうそう、あの旅
ねえ、ブラデレクみたいな、
そうそうそうそうい
いですね、ブラデレク、
いやいやいや、それもちょっと違うかな、
違いますよ ね、なんか、そのブラリ行った先で一曲歌うとか、
いやいやいや
それも違いますかね、はい、でもね、お店はギターのねお店ということで、ね、あのかっこいいギターが壁にね、はい、あの飾られてますし、
ぜひぜひね、あの、はい、あの見に来るだけじゃなくて、現生を抱えて、ね、来ていただければと、強く、あの
束を持って、
そうですね、
ジュラルミンケースに入れて、そうそうそう、高価なギターがこう、ね、並んでますから、
そうですね、
最近の入荷状況とかいかがですか、
ね、最近はね、はい、まあまあ、この間の、あのトリプル OEC30 周年がありましたけども、はい、打って変わってですね、
はい、
1970年代のですね、
ほう、
マクソンの、
マクソン、
あの日本のね、はい、あの日清電波株式会社とか、
はい、
マクソンっていうんですけど、ね、そこの、AD80 というアナログディレイですね、
は
い、
アナログディレイ、
はい、これはあのもうあのなんだ、すごいんですよ、
見たことないと思います多分使ったことも私ない、
そうなんですね、
アナログディレイ、
ディレイ、まあ、昔々あの一番最初に作られたのは多分 MXR っていうね、はあ、あのアナログディレイって緑の大きなあのこの、お弁当箱ぐらいのねサイズのやつで、であの 100V 電源のやつで、
うん、
あのエリックションも一時使ってたことがあるという ね、
そうですね、ディレイっていうのはあのギターのエフェクターになるんですよね、
そうですね、あのいわゆる、テープエコーを、うん、コンパクトにして、
うん、
なんですか、あの使いやすくしたというタイプのもので、
うん、
いわゆる山彦効果ですね、
音がちょっと遅れて再生される、そうです
ね、ヤッホーヤッホ
ーヤッホーヤッホ
ーアホー、いやいやいやもしもし
それはつい遊んでしまうんでね、いやいや、それでいくと、
そうそうい
や、ダメダメ、うん、山彦効果のあるそのエフェクター、そ
うそうそう、うん、で、いわゆるあの BBD 素子っていう遅延素子っていう、ね、トランジスターで、まあ、電気を貯めて、
はい、
ぐっと振動してピュッと送り出すっていう、
ほ
う、そういうあのやつなんですけどね、なもんですからあの電気を貯めることで音が劣化していって、
うん、
あの広域が落ちていって音がこう、はい、こもっていくんですけど、それがね、
はい、
逆にやそのナチュラルな響きになるというか、実際に山彦をこう、はい、やっても最初の声よりも返ってくる声の方が柔らかい音で返ってくるんですよね、
あ、そうなん
ですね、いっぱい音あの反射したり、あの空気で、いわゆる肺が落ちていくっていう形になるんですけど、それがアナログディレイの場合あの偶然、
うん、
あの構造上そうなってしまうということで、あの音が悪くなる、
はい、
という言い方もできるんですけどね、だからそのアナログディレイが発売された当初は、あのディレイタイムっていってそのヤッホーって戻ってくる時間が短くて、はい、音が、こもってノイズが増えるからだ、はい、うん、悪いダメだとかっていうね、あ、
そういう評価だったんですね、うん、
でデジタルディレイって言って、はい、あのデジタルで信号そのものを 貯めて、その信号をまた、送らして、そのまま出すので、デジタルディレイの場合は音質の劣化がないんですね。だから綺麗にいつまでも綺麗な、残響音が長く続けられると。だからこれはデジタルディレイの方がすごいとかって言ってたんやけど、デジタルディレイができていけ、ちゃんとこう普及すればするほど、いやアナログディレイの方がいいやん
っていう声が出てくるんですね。
そうですね。そうすると今度デジタルディレイの方がアナログディレイをシミュレートした音を作って、
なるほど、そういう動きになっちゃうんですね。だから残っちゃですよね。
なの、そうなんですね。だからその最初にさっき言いましたのエリクションも使ってたマクソン、MXR のアナログディレイっていうのは当時も高かったんですけども、あの当時の値段以上の値段で取引されたりとかね。
おー、そうなんですね。
そう、
へ
ー。でそれを日本のメーカーがいろいろコピーして作り出してきてるっていう形で、そのマクソンが、
あの誕生したと。
それを作ったというね。あの日本だとボスの、DM、DM1 やったかなっていう、あの、なんで DM っていうのやろな、ダイレクトなんとかとか何かの略やったと思うんですけど、ね、そのアナログディレイとその双璧を成してたというね。だから マクソンの方は、あのオーバードライブでチューブスクリーマーっていうね、TS9 っていう、なんだ、オーバードライブはすごく有名で、スティービー・レイボーンが使って、
テキサスハリケーン、
そうです、はあ、もうだからそれの昔のキャラメルスイッチって言って、踏むところが、四角いね、あのちょうどキャラメルサイズの、スイッチの、そのやつがもうとんでもない値段で取引され
て、値段上がっちゃうんですね。
もう古いねんから、もう中身劣化してんねんからあかんがなって。
まあ、プロから見ると思っちゃいますけど、
でも
マニアからすると、
スティービー・レイボンの音はこれじゃないと出ない
そうなっちゃうんですね、はい、なんて値段が上がっていっちゃうという、
そうですね、あ、そういう、まあ、感じなんですけど、まあ、だからこのアナログディレイもそこまでではないですけども、その当時のアナログディレイらしい、こう、はい、
再現されてるんですね。
音がボロンと出るというね。で、つまみを極端に回すと、はい、その BBD 素子っていうやつが、はい、共振するもんですから、はい、ハウリングみたいな音になるんですね。それをそのディレイタイムをこう回すことで、はい、そのハウリングの音が、音程が、変わるんですよ。それが、まあ、トリッキーなサウンドを出せるというね。これは純粋なデジタルディレイでは出せない。
出せないんですね。
だけどそれをシミュレーターし
てすごい。なんだこっちゃって、またここじゃないです
か。なるんですけど、まあまあそういう。
どういうプレイするときにそのこのエフェクターは向いてます。どういう曲というか。
まあまあ、浅くナチュラルにかけると、いわゆるギターソロの時にね、その音が太くなるという形なんで、ソロプレイがこうより際立つという
かね、前にグッと出てくるんですね。
というよりも横に広がる
感じ、横に広がる、
前に押し出すというよりも横に
広がる。
で、押し出すように使うんであれば、これはダブリング効果っていうやつがありましてね、ディレイタイムを極力短くして、で、リピートも1回にする
んで、なるほど、
そうすると、
二重になってるような、
ちょっとだけずれて音が鳴るんですね。
なるほど。
そうすると、音が太く
分厚いですね。
グッと押し出されるように聞こえるというね。
なるほど、
それもアナログ DA の場合はその、こうちょっと遅れる方が、よりマイルドになるのでより太く聞こえる。
なるほど。どういうジャンルに向いてますか？ロックですか？
いやもう
何でも、
何でも、これは何でも、
メタルでも、
メタルでも、いやメタル、メタルは
メタルはちょっと違うんですか？違う、
メタルはやっぱりデジタルでしょ。
デジタルですかクリアンね、この間メタル界の帝王のオジー・オズボーンさんがもう引退で、
あ、はいはいはい、
ラストコンサート、はい、なんか非常に好評だったので、 アメリカでもやりたいなって
出た
このパターンか引退引退と言いながら引退しないぞパターンかと
引退詐欺いうやつですね。
そうそうそう、
エリック賞も2006年ぐらいからずっとやってはりますけどね
今回が最後ラストそうそうそう言いながら、ね、今回その春にね、はい、その武道館で、でも一応引退は歌ってはないんですよね。
今回は歌ってないんです。
歌ってないですよね。
せやから帰ってね心配なんですよね。
なるほど。そっか。
今回はね、その有働エリック師匠がお世話になったあの、はい、
プロモーターの
有働さん、あの、はい、先代の社長ですね、その方が亡くなられたんで、はい、あの追悼の意味も込めて日本公演をやろうっていう、
なるほど、
ことで日本へ来られたんですけどね。ほんなら、いつになく、はい、あの すごいプレーをして、お歌もこう声の張りもいいし、はい、全然もうバリバリやんと。せやけど引退せへん言うてはるからまた来てくれる
かな
と。せけど、どうすんねやろうとか思っとったら、なんか、あのワールドツアーになってるしみたいな。ワールドツアーせえへん言ってたのにな。
なんか調子がいいから、いいウォームアップができたので、
そうそうそう、
このままちょっとワールドツアーに出ようかと。
そうそうそう、なったみたいですね。
すごい。
だから、
いい
ね、あの、どっかのなんかあの、ポスターとかなんかに、あの、なんかいきなりもワールドツアーな、の、あの、冠がついてて、その中に、4月に武道館とか、
はい、そうなんですね。
みたいな、
いつの間にかツアーに組み込まれている形になってたと。へえ。
だから、まだ、ずっとあの、アメリカ行って、
今行ってるんですね。
今はイギリスやったかな。ヨーロッパ行ってアメリカ行って、はい、9月にもまたどっかで。
そうなんですね。この間イギリスですか。
この間なんかヨーロッパ関係やったと思いますね。イギリスやったと思います。
ちょうど F1 が先週あのイギリスグランプリでありましたから
それですね
雨の中走ってましたよ、
はいはいはい、確かに、
はい、
あ、そうか
先週の日曜日
ということは、次ギリシャでしたっけ。
ギリシャに行くんですか。次はスパなのでベルギー。
あ、ベルギーか。
多分27日ですね、ベルギーは。はい、
だから、
そこは行かないかな。
それは行かないかも。
そこはフェラーリはちょっと分かんないですけどね。はいはい、この間はフェラーリ、ルイス・ハミルトンさんが移籍して、まあ、母国グランプリですから、はいはいはい、まあ盛り上がってましたよ。
なるほど、
で、マクラーレン今強いですし。
そうですね。
はい、マクラーレン。
じゃあ、ツロンダ選手が、
ちょっとね、散々な今目にあって一人だけなんか別の車じゃないかと言われるぐらいに遅い片一方のワールドチャンピオンを4回取ってますよね、はいはいはいはい、まあ、もうポールポジション取ったりするぐらいの、どうも車スペックが違うみたいですね。石本さんの車と私がミラに乗ってるものですね、
は
い、
なるほど。
ダイハツもいいですよ、もちろんいいんですけどね、いとこが乗ってたので、メーター1個のダイハツミラに乗ってましたけど、ぐらいの差が同じチームなのに。
それはちょっと具合悪いですよね。
具合悪いのかなって言われてますけど、わからない。でも、毎年セカンドドライバーが調子悪いので、どういうことだろうって、みんなが首かしげてますね、今。
なんかね、その更迭されるとかなんだかとか言って、
なってますけどね。もう半分来たので来ましたところでもう
そうですよね、
無理なので、はいはい、角田さんに最後まで乗ってもらって、来年はちょっとわからないですけど、はいはい、
まあまあちょっとね、挽回してもらうと。
そうですね、ホンダも離れますから、レッドブルから、
はい、あ、なるほど、
アストンマーチンに行きますので、
あ、じゃあまあ、
はい、もうこれを機にレッドブル離れて、はいはい、アストンマーチン、ホンダで、
はいはい
はい、頑張ってほしいなと。
なんかキャデラックっちゅう噂が。
あ、キャデラックね。キャデラックですよ。早いのかなと思ったりしますけど。ね、
アメ車でしょ
重そうってイメージありますけどね、キャデラックもベテランで組むか、ベテランと若手で組むかというので。
はい、あ、なるほど。
アメリカ市場ね、今盛り上がってるので、はいはい、アメリカ人ドライバー多分入れたいだろうなと思いますけどね。
そうするとやっぱり、 キャデラックの世話ないかもしれませんね。
キャデラックね、あの去年今年乗ってない人が候補に上がったりはしてるんですけど、はいはいはい、今年乗ってるベテラン、まあ、中堅といったら角田選手ぐらいなので、あ、はいはいはい、まあ、それもありかもしれませんけ ど、まあ、早いことはないと思うのでね、そのあたりがね、
やっぱホンダエンジンですよね。
ホンダかな、あとメルセデスが、はいはいはい、あのマクラーレンもメルセデスのエンジン積んでるので。
あ、なるほど。
でも本家は遅いんですよ今、
はいはいはいはい、
マクラーレンのが早い。
なんなんですよね、
不思議です ね、不安って、コンマ何秒でしょあれね、
はいはいはい、
コンマ1秒で何十メーターかの差。
そうですよね、
時速で言ったらね、
そんな、まあ、ねえ
石本さんの車は何キロぐらい出るんですかあれは。
えあれ
グッと踏んだな、
グッと踏んだな、
はい、一応メーター上、
メーター上、メーター上100、メーターはいっぱい切ってあるけどね、そんなあなた、
まあ、法定速度をね、きっちり守って、80キロと40キロとですけどね、ぐわっと踏みたくなりますよね、
まあ、たまにはね、
ねえ、
でもやっぱりね、あのそんな、
ルールは守ってるんですけど、まあ、でも、
無理でしょう。
でも、トヨタも今、
はいはい、なんか、そういう噂が、
そう、今、ハースっていうチームに、はい、あのスタッフを今、いっぱい参加させて、うんうん、F1 のその動きを勉強してる、
はい、あ、なるほど、
いずれまた戻ってくれるかなと、トヨタもね、一時チームありましたから、
はいはい、そうですよね、なんかそんな噂が出てるというのを、私もちらっと聞いて、
ねえ、
あの秋代ちゃん、どうすんのみたいなね。
ラリーの方ではね、頑張ってますしね、はいはい、ぜひ F1 の方にもトヨタ、
そうですよね、
来てほしいなと思いますけど、はい、ちょっと話がそれて、
いえいえ、
武道館のクラプトンさんですよ、
そうですよ、
前回もその話をね、
そうそう、
1曲目なんだったっけっていう話で、
確かホワイトルームちゃうかった
っていう、ちょっとうる覚えの、
もうね、だいぶ経ちましたからね、
そうですね、
もう
っていうのを確かめる物があって、
そうそうそう、そうそうそう、あのちょっと内緒の、あの物がありましてね、
はい、それを確認すると
やはりホワイトルーム、
ホワイトルームでしたか。
そうなんですよ、でイントロがね全然違うイントロをしてね、
へ
こう最初何の曲が始まんねやろな、何の曲
が、あ、そういう感じなぐらい全然わからなかったんですね、へ
え、で、あのコードのジャーンっていう音がね、
は
い、おお日本でするのが二十何年ぶりやとか言って
ね。そうなんですね、はい、
だから そういえばホワイトルームってずっと最近はしてなかったなみたいなね、
一曲目に、
はい、いきなりそれが出て、で、あのブルースがね続いて、
うん、
でまたそうそう、うん、4曲目にサンシャイン・オブ・ユア・ラブが、はい、やったんですけど、これもまたイントロがね、あのいつものイントロではなくてまた全然違うイントロで、この曲は何と一瞬思わせて、思わせといてのジャンジャンジャンジャンみたいなね、
覚えてます、それは。
いや、覚えてますよ、
覚えてます
覚えてます、
そうやったそうやった、
そうそう
そ
う、へえ、これ曲順をこうやって確認していくと、あ、せやったせやったというのがね、うん、で出てくるんです。
見てるときはね、うん、もう目の前のことをこうね、
そうそうそうそう、
いっぱいいっぱいですからね。
もうあなた、あのでステージの上にあの一応モニターの大きなスクリーンも出るでしょ。
はい
は
い、
だからまあ肉眼では、うん、まあ割と、武道館の真ん中辺なん。うんですけどね、肉眼でも見えるんやけど、はい、やはりあのどこのピックアップをセレクターになってるかなとか、それを見るん
ですね、
どこあの双眼鏡がいるわけですよ、
あ、そっち見るんですね、
そうですで、あのポジションはどこのポジションで弾いてるのかなとかね、
はい、
指の押さえ方はどうなのか、ね、であのピックの持ち方はどうか
そうなんですね。
でこう上には大きなモニターがね、はい、エリック師匠の場合は 5枚ぐらいモニターがついて、でその各アーティストのが、はい、ドラムが映ったり、エリック師匠の手元が映ったりとかね、はい、あるんで、その、うん、上と下を
こうこうこうヘッドバンギングですね。ヘッドバンギング。
今回はそのもうピックアップのセレクターもこう、はい、しょっちゅう動かしてたしね。
ああ、そうなんですね。
で、あの、そのボリュームとかの、うん、ミッドブースターがついてるんですけどね、うん、それのコントロールも、うん、まあ、まあ、まあ、備え触らんでもいいんちゃうかなぐらい。
触ってる。
うん。へぇ、あの、だソロの途中で、こう、切り替えたりとかね、でそのボリュームをちょっといじってみたりとか、トーンをいじってみたりとかね。
そニュアンスやっぱり変わるもんです か
変わるんは変わりますよ。
そうなんですね。
変わるんは変わるけど、みたいな。
そこまで。
そうそうそうそう。だからまあ、あのどういう意図でそれを触ってるのだろうという。
多分師匠なりの世界観が。
そうやとは思うでしょうね。そうやとは思いますけどね。でも今回はいつになくその、そのソロの、そのフレーズの合間にスッとこうね、いじるわけですよ。
はあ、
あのさっきのトーンがあかんかったのかな。みたいなね。
へ
え、そのトーンを変えることでその、
欲しい音を
です、ね、そうですね、う
ん、
まあまあ、
ちょっと違ってるなっていうのはパッと切り替えるんですかね、
かもしれませんけどね。せやけどまあ僕らみたいなこの超マニアックな人間はそうやって、見てるから分かるけれども、
一般のね、
他の方々は、は
い、多分わからない
です。気がついて、
そうですね、気がつかないですね。多分その手元も見てないですね。
見てないし、見てるからあ変わったって思う。
そうですね。
感じですからね。確かにこう、見てるし変わってるし、そうやって聞くから変わってる音に聞こえるけれども。目をつぶって、今どこのピックアップに変えたとかって言われたら分からない。
分からない。でも見てるとそういう動きがあるし、
そうそうそう、
音も今ので動きと合わせて聞くから変わったのも分かるし、
そう、分かるし、そうそうそう、
でもそっちの方がいいかもしれませんね。楽しみ方としては
まあまあね、
味わい深いというか、やってくれてるいろいろって思いながら、
そうそうそうそう、で、まあ、あ
の手抜いてないですもんね。
手抜いてないです、
ね、
今回はもう手抜いてない。
今回は
特にね、いつも手抜いてないですよ。
いつも抜いてないけど今回特に手を抜かなかった。
そうそうそう、
なるほど。
そうそう、まあ、まあ時折ね、うん、あの、こう、どこやったかみたいな時折ありましたけどね。
そうなんですね。
まあ、前回前々回に比べると、はい、その、
あの迷いは、
全然非常に少なく、
なるほど。
でもこの、あのエリック師匠の場合は迷ってても、うん、演奏はちゃんと、
ああ周りがね、周りはもうすごい方ばっかりなので、まあ、その辺はバッチリ、
何事もなく、あの
合わせてい
く、ずっと、で、あの、ま、今回は特に少なかったんやけども
今回特に
ね、あのそのコードちゃうやんっていうのを抑えることもあるわけですよ。
そういうのあるんですね。
あります。
へ
ー、あのでも、
うん、
それが不協和音にほぼ聞こえない、
ならないならないように、全員が不協の方に行くからちゃんと和音になって
どうなんかなみたいな、
ね、全員ずらすんですかね。
いや、そんなことはないと思うんですけどね。まあ一応曲としてはね、こう、まあ、例えば A があって、D コードっていうのがあって、はい、また A コードに戻るとするじゃないですか。うんうん、エリック師匠は A コードがあって、はい、D コードがあって、はい、何を勘違いしたか、
そこで
E コードに行って。
E に行ってしまう。
で、弾いてるんですけど、
気にならない。
俺ね、うち、
周りの、ベースとかね、キーボードとか。
よっぽどひどい時は、あの、そのドエルさんがね、こうやって。
教えるんですか。
手元をこう見せるという
こっちこっちそうなんですね。あ、そういうシーンもあるんですね。
たまにや
る、
もうめったにないですけどね。
その時師匠はどういう表情をしてるんですか。
へ
あ、やっちゃったみたいな。
そうそう、
あ、そっちみたいなそれはそれで貴重なシーンですね。
そう
です、
もうそれは めったにないですけどね。あまりにという時はドエルさんがススッとやってきて
こっちは教えるわけですね。師匠にやって笑いながら、
そうそうそう、
何気なく戻って
はいとか言いながら。
そうなんで、それも一般の人は分からないでしょ。でも
多分分からないと思います。
ねえ、多分あのただのコミュニケーションを取ってるだけだと思って、乗ってるねみたいな感じで近寄ってそういうパフォーマンスと思っちゃいますよね。
そう、多分そう思いますね。
ねえ、いや知ってるっていうのはそこら辺が味わえるからいいですね、やっぱり。
なかなかそういう意味ではね、あのエリック師匠のコンサートに行くときは必ず双眼鏡は必須ですね
でも知ってないとそれね、
はいはい、
知らないと見ててもね、分からないですもん ね、
そうね、
顔ばっかり見てしまいますからね、
はい、顔はね、ほとんど
見ない
手元とギターのコントロール部分とね、さすがにね、あの双眼鏡で直接見てると、そのボリュームをどれぐらい上げてるかっていうのはあまりわからないんで。
そうですね、この円の中に入りきらないよ、ね、
そう
ね。
なんでその時はその上を見 て、 あのちょうどそのコントロール部分がアップになったところで、あ、今ボリュームが 8.5 ぐらいかなとかね。
8.5 出た
あの
細かいメモリ、
あの何ですか、つまみにね、はい、ボリュームとかトーンってこう、
はい、
書いてあるんですよね。
ありますね、線も入ってますし、
ね、 でこう回すとその、字がこう傾くわけでしょ、はい、
そうですね、
そうすると10になった時はこの傾きやというのが分かってるからね、今フルアップではないとかね
あ、時々どっち回すんだったっけってい
やいや
忘れることありましたけど
ダメでしょ
これ どっちにか聞いてる、これ10なのか0なのかどっちやろうい
やいや、あの戸川さんの場合あのこうものすごい音歪ませるから、
ね、
あの
音もクソもないんです
わ、わから非常に分かりにくい
そうですね、あの歪んでなんぼでしたから、
もうクリーンで弾いてください。
クリーンで弾いたことないですね
クリーンでヘビメタやってください
無理無理無理なんかクリーンで弾いたヘビメタルの曲は何かに聞こえるってなんかで見ましたよ。
あ、そうなんですか。
はい、なんかカントリー音楽に近い、
はあ、
なんかずっとこう、
はいはいはい、
トレモノでこう弾いた時は、
なるほどなるほど、あの
バンジョーみたいな
響きになったり、はいはいはい、そうかもしれない。
ちょっとカントリーのテイストが、カントリー歪ましたらヘビーメタルになるのかなと思ったりするんですけど、
それはやってみる価値ありますね。
面白いですね。検証動画をぜひ作っていただいて、
いや僕カントリーは用意があるんですから
そっか、無理か。だからやってくれたら嬉しいですけど、じゃあそのエリックさんのコンサートの手元だけ映してる DVD とかブルーレイ出たら
買います
即買いで、
はい、
どこどこ公演の手元オンリーの映像、
もう絶対買います
そんなないんですか。
ないです。
ない。売れるかもしれませんね。誰かね。誰かダメですよ。ちゃんとメーカーで作ってほしいですけど。
いや。
オフィシャルで。
いや、その、マニアックなギター弾きは、エリック・クラプトンの大好きな人たちは、買うでしょうけどね。
そんなに需要はないですか。
そんなに
需要は。一部マニアに。
もう一部マニアには。
もう歓喜の DVD に。
そうそうそうそう。
これを待ってましたと。
まさしく。エリック師匠の音を出すにはこのセッティングだっていうね
なるほど、
うん、
足元だけとか、
はい、そうなんですよ、あのね、
よ
く言ってくれますエリック師匠の足元は、はい、クライベイビーと、
はい、
それからあのレズリースピーカーのオンオフスイッチしかないんです、
はい、まあシンプルですね、
うん、でクライベイビーを踏ましたらもう最高ですよ、うん、
あのクライベイビーというのはどういうものなんですか。
ペダルだって
ペダルが、
要するに、トーンを、極端に足元でこう 踏むことで硬くしたり
柔らかくしたり、
はい、まあ、踏み込むと硬くなって、うん、逆にかかと側に踏み込むとモコモコの音になるというね、はい、ですから、まあ、あの、オンにして、踏み込んだ状態だけで弾くと、あのトレブルブーサーで高音が強調されたような、まあ、中に電池も入ってるんでね、はい、こうより強い高音になると、で逆にこう、かかと側に踏み込むと、はい、ベースブースターとか、はい、いわゆる、まあ、クラプトンさんのサウンドでいうとウーマントーンみたいな音が出せると、はい、で中間で止めると、うん、マイケル・シェンカーの、ね、
おーいいですね、神フレング V の
コっていう
ちょっとモコモコしますね、うん、
微妙にね、
はい、あ、分かります、
中域のこう変なところがクッと持ち上がった
そうです、ね、
独特のサウンド、
独特があれ出せなかったです、
そうですね、あれはそのクライベビーで使って出してるというね、でそれをこう、連続して動かすと、はい、赤ちゃんが泣いてるような声、あの音に聞こえるんで、クライベイビーというあの名称がついたというね、キャオキャオンというね、でそれをエリック賞はこう曲によって使うわけですけども、その踏み加減がもう超絶、
そうなんですか、
あの何気に踏んでるようですけどね、もうあのこう踏み込む位置とあのタイミングと、はい、その戻すあの、うん、タイミングの、うん、それがフレーズとこうもうなんていうんですか、もうピタッとこう、来るように
バッチリこうですね、
あの例えばそのほんまにこうチョーキングでこう、音を伸ばしてギーンってやるときは、ぐわっと踏み込むし、踏み込んで、
はい、
でメロディーラインをこう、うん、柔らかなメロディーラインにしたいなっていうときは、あのこう
ふっと戻すの
ね、浅めにこうビブラートさせるように踏んでみたりとか、
そういう扱い方するんですね、
ですからそのフレージングとそのトーンニュアンスをきちっと合わせるっていうね、テクニックはすごい
すごいですね、
それをやろうと自分らもコピーするわけですよね、
はいはい、
そうするとね、その微妙なそのこう
踏み加減が
なかなかできない
そうなんですね、ずれたり、
うん、でこう柔らかいこう、まあ、ビブラートにしようとするんですけど、ついついねこう、キャンキャンキャン
ベイビーがギャン泣きする状態に
そうそうそうあれおかしいとか思って、
ね、同じものを使っててもそうなっちゃうんですね、
そうなんですよ、だからもうやっぱりねあれはもう、うん、まあ、感性がなせる技というか、
そうなん
です
ね、
あのクライベビー踏ましたらほんまに超一流ですよ、ね、
そう
すね、まあ、全部超一流ですけど、
そうですね、
どっちに転んでもね、
そう何やっても超一流ですけど、
一流ですけども、まあ、あのクライベビーはほんまにね、皆さんもあのよ聞く機会があればちょっと
ね、
聞いていただくと、
じゃあ練習しようと思ったアクセルとブレーキのこの片足で
ヒール&トーン、
それに近いですね、
そうそうそう、
コーナリングの時のヒール&トーンで微妙にこう踏んで離して、
そうそうそう、
ねえ、じゃあ前世紀のアイルトン・セナのような、
あ、そうそうそう、あ、背の足ぐらい
ね
パカパカせな
へえ、それ片足でそれを操作するんですよね。
そうです、そうです。
こうバランス途中で崩したりとかしないんですか、こう。
ね、
大丈夫です
か。大丈夫ですね。まあ一応あのエリック氏の場合は右足で踏まれますね。はあ、で左足でこう支えて、ね、
支えて。
でリズムを取るときはどちらかというと、うん、右足で立って左足でリズムをこうあのカウントなんかを。
へ
ー、撮るときはね、だからあのクライベビー踏むときは 逆になるのでね、これはなんか意味があるんかなとかね、
ありそうですね、なんかね、
まあまあだからやっぱりその微妙なコントロールは、うん、まあ利き足の方が
そっか、それもあるんですね。ギターが左足に乗っちゃうと、
そう
ですね、ギターも揺れますもんね。
そうですね、そういうかな。
フライング V 持ったらいいのにね、師匠もね。ちょっと待たないでね、挟んで。
いやいやいやいや。
どうします？急にフライング V 持ち出したら、エリカ師匠が。
買いますよ。
買いますか？
買います。
持ったことないんですか？
フライング V はないですよね。エクスプローラーはありますよね。
ああ、うん、それはあるんです。はい、そこまではね、はい。持ってほしいな、フライング V。
フライング V。僕、一番最初に買ったレギューターフライング V ですけどね、ブレコ
は。そうでしたっけ？はい、
その時はあのそ
エリック、何を思ってフライング V を買ったんですか、市本さんは。
いや、あれね、いや、僕エレキギターを始めたのはクラプトンさんになりたいなと思ってエレキギターを始めたんですけどね、でギターを何買うかなっていう話になった時に、その時たまたまね、あのサディスティックミカバンド、
はい、
あの何やったっけ、なんたらにお願い、
タイムマシンのお願いですか。
そうそうそう、は
い、
それ の,、はい、あの昔ガッツっていう音楽雑誌があってね、
ガッツ
ガッツ、フォークギターのやつなんですけどね、だけどそれになんかタイムマシンかなんか、はい、お願いかなんかの楽譜が載ってて、でこうちっちゃい、はい、ちっちゃい写真が、最終的にミカバンドの写真があって、で加藤和彦さんがフライング V を持って
た、はい、ああそうなんですね。
何このギターかっこええみたいな。高一の石本少年はですね
思っちゃったわけですね。わかります、私もそうでしたから、高一ですから。フライング V マイケルチェンカかっけえと思って、
ほんで なんかね、これしかないと思ってしまったんですよ。その時ね、で確かね通販で買ったと思います。
通販で、
ね、あれあのなんか大阪のお店 の,、
うん、
あの
うーん
で通販で買いました。で
届いて
なんかフライング V を弾いてたんですね。でクリームとかやってたんちゃうかな。
フライング V で、
うん、
座って弾けました。
あ、だからもう股に挟んで。
挟んでね。
お股に挟んで。
そうですよ。なんか、琵琶法師みたいな感じで、ね。
そうそうそうそう。だあの当時、あれで、うん、ずっとギター弾いてた。
で、学校にも持って行って。
学校にも持って行ってましたね。で、クリームの写真をよくよく見てると、はい、
うん、
フライング V じゃない。
残念ながらね、
はい、
違いますね。
あら、
クラプトンに憧れて、
レスポール、チェリーサンバーストのレスポールを買わなあかんねやんかとか、
つい雑誌で見ちゃったもんだから、
はい、
V をね。
で、あ、これはまずったとか思ってね。
2本目に
チェリーサンバーストのレスポールを買いに行ったんですよ。
はい、
これは大阪の梅田の
楽器屋さんに、
梅田中井楽器っていうね。
あ、私そこでフライング V 買いましたよ、はい、中井楽器で、梅田ので
、梅田あれで、あ、三番街や
った、三番街、あの線路の近く、
あっち
そっちじゃなくて、
あっちじゃないと思う、
あ、
三番街の中にあった。
あ、そうなんですね。へ
え。でチリーサンバストの、
はい、レスポール、
あ、これやとか思って、うん、
ギブソン、
いやいや、ギャバン。
ギャバン宇宙刑事、
うん、昔ね、GABAN、
ほう、
だから遠くちょっと3メートル離れて見るとね、
はい、
ギブソンに
近く行ったらギャバン、
3メートル離れるとギブソン。
まあまあね、うん、ステージ暗くなるし、ライブするときね。
そうそうそう、でも、その時、5万なん
ぼ。ああ、結構しますね。
うん、かっこいい。で、その、あの、オープンハンバッカーって言うてね、
はい、
ピックアップカバーがついてるんですけど、うん、それを外したような感じ
に、
ね、
はい、
ジミー・ペイジとかがよく、はい、外してたんですけどね。クラプトンさんは外してなかったんやけどな。 なんかそのチェリーサンバスはオープンハンバッカーみたいになってたんですよ、はい、黒くてあのボビンって言ってるの、はい、あのピックアップの真ん中の部分が白いやつ、はい、白日本のね、
はい、
周りが黒で、これやとか思って買ったんですけどね、はい、であのまあまあ、 あのクラプトンさんはそのオープンハンバッカーなんか使ってない、で買ったモデルが、レスポールカスタムのチェリーサンバスだったんですよ、
はい、
クラプトンさん使ってるのは、レスポールスタンダードのチェリーサンバス。
いろいろ寄り道してますね。迷い道くねくねしますね。
違うやなこれ。でそのオープンハンバッカーになってるはずのピックアップが、オープンハンバッカーに見せるあのカバーがついてるんだけど、カバーのそのボビンの部分だけ切り抜いてあって、エセオープンハンバッカーの
なんせギャバンですか、
ね。はい。
あそれ今も持ってるんですか。
確かあると思いますよ。
あ今逆になんかレアじゃないですかそれ。
レアやと思う
ね。
で、その当時は、セットネックっていうね、ギブソンはセットネックっていうあのネックとボディのつなぎ、付け方があの、こう、まあ、何ですかあの、接着剤で、はい、もう固定してある、はい、でフェンダー系はデタッチャブルネックっていって、後ろからネジで止めてやるんですね。だ、ねはい、けど日本のコピーモデルの昔のレスポールモデルっていうのは、デタッチャブルネックがほとんどやったんですよ。ところがそれは頑張って5万円ぐらいしたか高かったから、はい、セットネック
があなるほど。
でそれを学校へ持っていったらね、友達がね、セットネックやねんってな、ちょっと見せて
見せて。おお、ほんまや、くっついてるな、かっけえ、ええやろ、ギャバン、ギャバンかっけえみたいな、
そうそうそう、
もう、間違った情報がちょっと広まりましたね、当時ね、三田学園でね、
そうセットネックやねとか言うて。
ギャバンか、
はい、
いいですね、うん、それはもう博物館に展示物ですよこれはね。
そうです。
お店にぜひ飾っていただいてギャバンを。
そうですね、ちょっとあの引っ越しでどこ行ったか、多分あると思うんですけど、
これは貴重ですよ。今それを見に行きたいっていう人だけがいるかもしれませんよ。
なるほど。
YouTube 上げたら多分これもバズりますね。
あ、ほんまやね、ちょっと YouTube 上げてみようかな、
ギャバン。逆に見たいですもん。
高2の時やったかな、高2の時ぐらいやったと思うから。
いいですね。
17の頃でしょ、っていうことは、5年前か。いや
もう何年前なんですかね。
50
3年前か。ね、半世紀前。
半世紀前かもしれません。も
うぜひ土砂降りの雷の時にそのギャバンを持って、
違
う丘で絶叫してもらったら、それだけで、もう世界中から注文が浴びますね。いや楽しみ、
はい。
いろいろお店にまだまだ宝物がありそうなので。
ありますよ。
ね。
あれ
これ移転したこの流れでいろいろ出てきそうなので、宝物が。
まだね、ちょっと、
掘り出し物があるかもしれませんので。
移転したお店はね、サロンのような美しく、
ね、
高級ブティックのような、
ね、看板もおしゃれですし。
そうでしょ、
だ
からそういうね、いかがわしいギターは置かない
ぜひ紫のこのねカーテン後ろに引いてもらってそこに飾っていただきたい。怪しげなギター、
そうですね、
ギャバンを下からのねスポットライトでぜひ見ていただきたいなと思います。
ね、
ということで今日も話あちこち行きましたけれども、また来月、
はい、
ライブのこぼれ話を、
そうですね、
はい、思い出していただいて、
覚えてればね、
お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで今日もお時間がやってまいりました。
はい、
また次回ということで、レイラへの扉デレクミュージックサービスのオーナー石本守さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。